おはようございます。私は青鳥の家本部講師の橋本二郎です。第5回目の本日は、青鳥の家白鳩会総裁、谷口淳子先生の著書、小さな奇跡をテキストに、幸福な家庭を築くにはというテーマでお話をさせていただきます。我が家は家内と子供3人の5人家族です。数年前まで5年間家内の母親と同居し、母親の病気や認知症など介護生活を経験しました。現在高校1年生の長女と中学3年の長男は、私の転勤などにより3回の転校、小学6年生の次男は1回の転校を経験しています。幸いなことに子供たちは皆それぞれ転校先で友達ができ、その町に親しむことができました。家内は学校の PTA 活動や子供たちの部活動の保護者会などにも積極的で、私も子供たちも本当に助かっています。自分の家族の話で恐縮ですが、私が心がけているのは、転勤のような大きな出来事だけでなく、生活全般において変化を不安視しないこと、そして取り越し苦労しないということです。夫の安心は妻の安心につながり、両親に不安がないことは子供にとって大変重要であると思います。私たち夫婦は毎日青鳥の家の独特の座禅的瞑想法である深層観をしたり、青鳥の家のお経を読んだりし、特に家内は結婚以来18年間、青鳥の家の既婚の女子青年の集まりであるヤングミセスの集いを開催し続け、子育ての指針としてくれました。十数年ぶりに車の運転もするようになり、活動の場をさらに広げています。我が家には長年家族全員で行う習慣があります。毎朝食事の前に食事の祈りを行い、神様と家族への感謝の心を起こし、次に青鳥の家の聖典の中から子供向けの祈りを唱えることです。短い時間ですが、10年以上続けており、家族や先生、友達への感謝の心と、必ず良くなるという明るい思いが、子供たちの生活に良い影響を与えていると思います。そして朝出かけるときには、必ず一人一人と握手をして送り出すようにしています。ある日、テレビの情報番組で、日本の少子化について特集がありました。説明では、少子化の一番の原因は、若者の未婚化である。実は結婚した夫婦の出生率は減っていなくて、結婚する件数が減少傾向にある、と述べられていました。ではなぜ件数が減っているかということについては、未婚というのは、結婚したいけれどもできない方と、初めから結婚したくないという方がある。前者は相手がいないこと、またはいたとしても収入などの生活面を不安視する傾向が強く、後者は配偶者や育児によって自由を束縛されたくないなどの理由が挙げられるということ。そしていろいろなメディアを通じて育児の大変さ、束縛、高額な教育費、など、マイナスな印象が蔓延しているように思う、と述べていました。その解決法について、ある専門家が、経験も含めて言うと、育児は苦労もあるけど、それ以上に喜びであって、子供は家庭の宝なんです。そういうプラスのメッセージをもっと出すことが重要ではないか、と思います。とコメントしていました。私もそうだなと思いながら聞いていました。谷口淳子先生は 若い女性の価値観などに触れながら、先生のご自身の経験を踏まえて、子育てについて次のように説かれています。本日のテキストの188ページから192ページを一部省略しながら朗読いたします。少子化には、女性の意識の変化と社会状況が大きく影響している。あるいは、社会状況が変化したことによって、女性の意識が変わったとも言えるかもしれない。結婚や子供よりも、自分のキャリアを選ぶ女性が増えたこと、結婚年齢が高くなったこと、その結果として産む子供の数が減ったこと、これらが少子化の原因になっている。私もかつて仕事をし、結婚後は3人の子供を育てた経験から、働く若い女性の気持ちが少しはわかる。私の結婚は、あと1ヶ月ほどで28歳になるという時だったから、当時としては遅い結婚であったと思う。2週間後に29歳という時、一人目の子供が生まれ、それから2年おきに3人の子供に恵まれた。核家族の子育てというのは、女性にとって大変なことも多い。一人目はまだしも、二人目、三人目となると、母親は買い物もままならず、美容院に行ってパーマをかけるなどということは、夫の休日に子守を頼まなければできないことであった。特に子供が小さいうちは、社会との接点があまり持てないから、孤立感を感じ、自分だけが世の中の流れから取り残されていくような疎外感を感じることもあった。このような状況をどう受け止めるかは人それぞれであるが、少子化の一因にはなっているとは思う。しかし、子育てというのは当然のことながら楽しみも数多くある。特にそれは子育てをしている時よりも、子供がある程度成長し、少し離れたところから子仕方を振り返るときに余計に感じる。その中でもとりわけ大きなものは、自分の命のつながりを目に見える形で確認できることではないか。成長した子供を見るとき、よくぞここまで育ってくれた、と誇らしく思うことができるのはありがたい。子は、未来への希望でもあるのだ。朗読を終わります。子供が小さかった頃、家内は仕事をしながら育児をしていましたから、苦労をかけました。子供が病気をして救急車で運ばれたこともありました。子育てをしながらの母の介護は負担が大きかったと思います。現在、我が家の子供たちは、それぞれが、学校で目標を持って頑張ってくれています。長女は中学高校と吹奏楽を続け、コンクールや金沢市のイベントなどで活躍し、中学生の長男もやはり吹奏楽をやり、進学先も吹奏楽を続けられる学校を選んだようです。小学6年生の次男は野球をやっており、今年の春の大会では惜しくも全国大会出場は逃しましたが、県大会準優勝を果たしました。友達にも恵まれ、毎日元気に楽しく学校へ通ってくれています。私たちは結婚生活の中では、様々な苦労も経験もしましたが、このように喜びもたくさんありました。良いことも、一見悪いことと見えることの中から、家庭の幸福にとって本当に大切なものを得られたように思います。さて、石川県小松市にご主人と自営業を営む F さんがいます。彼女はある時仕事で S さんのお宅を訪問すると、そこで成長の家の月刊誌を手渡され、地域で成長の家の教えを学ぶ集いである市友会へのお誘いを受けました。F さんは昔ある宗教団体から しつこく勧誘された経験があり、それ以来宗教への警戒心を持っていました。しかし当時、F さんは中学生の子供の不登校や家庭でいろいろな問題を抱えて、どうすれば解決できるか、その答えを求めていたのでした。初めて私有会に参加したその日の夜、女性向けの月刊誌である白鳩誌を読んでいると、不登校だった子が成人し、今では立派な仕事を得て結婚し幸せに暮らしているという体験談が目に留まりました。さらに読み進めると、母親教室の存在を知り、早速 S さんに、母親教室に参加してみたいんですけど、どこにありますか?と尋ねました。母親教室とは、子供の教育などをテーマに、成長の絵の教えを学ぶ母親のための勉強会のことです。S さんは、ちょうど私も自宅で開催したいと思っていたので、ぜひ参加してくださいということになり、F さんは毎月参加するようになりました。母親教室では、今まで家族に対して自分の見方が間違っていたところがあったと気づかされました。神が作られたままの完全円満な姿の実相と不完全な現象の違いを学びました。講師から、人間の実相は神の子なんですよ。絶対大丈夫。悪いところばかり見ないで、子供さんの良い点を褒めてあげましょう、と教えていただきました。本日のテキストの161ページを朗読いたします。家の仕事がうまくいかないこと、夫が仕事を失ったこと、自分や家族に病気がある場合は、どうするのか。身の回りへの感謝だけでは、現実問題の解決には何の役にも立たないと思う人もいるだろう。しかし実際には、良いことも悪いこともある生活の中で、良いこと、感謝すべきこと、ありがたいことを認める習慣をつけると、それまで気がつかなかった周りの良いことに気がつくようになり、目が開かされる思いをするものだ。そして、これさえなければ、と自分で決めつけていた不幸が、それほど大きな問題ではないと思えるようになる。この心の余裕が重要である。そこから新しい視点や思わぬアイディアが生まれてきて、事態が改善に向かうようになる。朗読を終わります。F さんははじめ、子供の良いところを見ることが難しかったと言います。不登校の息子を何とかしたいという思いで、新創刊実習や成長の絵のお経を読むこと、そして新設業の実践など、やれることは何でも実践し、そして家族の美点を見るよう努力したのでした。すると不思議なことに、何とかしなければいけないという思いにとらわれなくなっていることに気がつきました。そしてその後は徐々に不安感も収まっていったのでした。ご主人は優しい方で、子供のことでも F さんと協力してやろうと言ってくれる方でした。ところが F さんはそんなご主人に甘えて、ちょっとわがままなところがあったといいます。それが成長の家で、妻の役割、母の役割を学ぶうちに、何事もご主人と相談するよう心がけるようになりました。ご主人は、息子さんとよく話をしてくれたそうです。息子さんは中学にはほとんど通えませんでしたが、通信制の高校に進学し、途中挫折することなく卒業し、そして今年から大学生になっています。F さんは成長の絵に出会って本当に良かったと語ってくれました。それは F さんを導いてくれた先輩方や仲間たちと研鑽し合う喜びもあると思いますが、成長の絵の信仰を通して我が家は幸福であるという喜びと、 心からそう思うことができたご自身が幸福感で満たされているからではないでしょうか。最後に本日のテキストの47ページから48ページを朗読いたします。若い頃は価値のある人生というものは何か華々しく社会に貢献することだと思っていた。しかし今は毎日の生活を感謝の思いで生きること、生かされていることに感謝して何か人のために生きることができるようにと願いながら、自分の立場で可能なことを真面目に確実に続けていくことが、その人に与えられた価値ある生き方なのだと思っている。それは簡単なようであるが、日々のたゆまぬ積み重ねの中から生まれるものだから、地道な努力を要する。人が生きるということは、結局そういうことなのだ、と私は近頃思うのである。朗読を終わります。その人がどれだけ幸福であるかということは、人と比べて多くのものを所有しているかどうかではなく、日々どれだけ感謝できたか、誰かのためになったかなのです。その繰り返しによって私たちは自分を神の子だ、と心から認めることができる。それは幸福への近道でもあり、幸福な家庭を築く秘訣であると言えるのです。それでは時間が参りました。5回にわたりまして放送をお聞きいただきました皆様に感謝申し上げます。以上で本日の放送を終わらせていただきます。